はい、気づきのコンサルタントの塚田です。数日前にユニクロの前開きインナーのニュースが、あったんですけども、皆さんご覧になられましたでしょうか。ファッション業界でも非常に、ホットな話題として、みんな話していたんですけども、さすがユニクロというところですね。本当、こういう問題を解決していくということがですね、マーケティングの本質になります。実際にきっかけとして一通の手紙からこの商品が開発されたということだったんですが、患者や介護を受ける側からも、医療や介護の従事者からも、脱ぎ着しやすく脱がせやすく、快適に過ごしたいというですね、ニーズに気づけたといったところにユニクロの凄さがあると思います。さすがライフウェアを掲げるですね、コンセプトに掲げる会社です。ユナイテッドアローズも車椅子の人が快適に過ごせる服を提案されていますが、このようなニッチに目を向けることで問題を浮かび上がらせていくというのは、新しいアイデアを考える際の手法としても有効ですし、そこから得た知見ですね、そういったものをマスにフィードバックしていくことで、より良い製品やサービスを提供することが可能になるかと思います。それでは、今日お話ししたいところに、本題に入っていきたいんですが、今日は STP 分析について話していきます。アルファベットで聞くとですね、拒絶反応が出そうなんですが、これはセグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングの頭文字を取ったものになります。どこの誰にどういう立ち位置で物、サービスを提供するのかというのを決めます。セグメンテーションというのは、国とか地域とか年齢、職業など細かく分けることも可能です。ただ覚えておいていただきたいのは、セグメンテーションを決めるとターゲティングの中、ターゲットですね、ターゲットもおのずと決まります。セグメンテーション、ターゲティングの2つは2個1のセットになります。例えば普通のホワイトボードを売るとしたら、誰をターゲットにしますでしょうか。郊外の住宅エリアってことはないですよね。実際に売れないっていうことはないと思いますが、どちらかというと都心で会社の多いところの方が売れそうな感じがします。じゃあ誰が使うんでしょうか。社内のミーティングで企画の人たちや営業の方々が打ち合わせで使うと思います。でも実際じゃあ誰が購入するのかといったところになると、おそらく普通のホワイトボードですから、多くの企業が購買担当者の人たちが購入する場合が多いと思います。となるとホワイトボードはオフィスで働く購買担当の人たちに、ターゲットを、合わせた方が、効率が良さそうです。といった具合に、その商品サービスの需要見込みに合わせて、セグメンテーション、ターゲティングというものは決まっていきます。そして一番大切なもの、それは最後の P、 ポジショニングです。ポジショニングとは文字通り立ち位置になります。競合の製品サービスに対して優位に立つことを目的にしています。前々回ゴールを目指す際の、なんで勝つのかというですね、必殺技の話をしました。例えばユニクロであれば低価格と機能性でファッション業界の中で他社との差別化を図っていると。実は必殺技を一度考えると、おのずと差別化のための立ち位置というものが決まってきます。ですのでポジショニングマップというものを使って、その立ち位置が正しいのかどうかというものを確認していきます。ポジショニングマップは縦軸横軸からなる二次元マップのことです。ですのでユニクロだと例えば縦軸が価格の高い安い、そして横軸に機能性の高さ低さというものを設定します。そのマップの中で自分たちと他社との相対的な距離を確認するのですが、実はこのポジショニングですね、通常立ち位置のことを言う場合が多いんですが、もう一つ競合に対して優位に立つためのポジショニングがあります。それは他社とは違った組織を持つということです。ユニクロの低価格と機能性だけでは他社に真似される恐れがあります。 ですので、真似をされないような組織作りが必要です。例えば同じような製品でも最先端技術を持つ企業と共同開発していますというのは大きな差別化になりますよね。例えば東レ旭化成との共同開発にフォーカスをして差別化するというのも一つのポジショニングですし、それから最近盛んになっているコラボレーションというものもそうです。それから社内に人脈が広い人がいるとか、スーパー営業パーソンがいるというのも大きな差別化の要因になりますし、その人々を支えるためのしっかりとしたサポートシステムがあるというのも差別化のポジショニングになります。この組織力という視点は即効性があまりないので忘れがちになりますが、最後に勝つというマーケティングの長期的な視点からすると、この組織力というところも製品サービスのですね、立ち位置と同じく大切なものとなります。ポジショニングという視点ではこの組織力というのは結構見逃しがちな点かもしれません。立ち位置と組織づくりでどう差別化をするのかというのがポジショニングの役割になります。今回は何か新しい気づきがありましたでしょうか。それではまた。では。